東京吉祥寺アートヒルズスタジオから発信します。ヨーヨーキースタイルワールド東京キーライフクラブです。パーソナリティを務めますキーアーティスト吉野よしこことヨーヨーです。さあ今回初めての方と1ヶ月ぶりの方と番組に来ていただき、どうもありがとうございます。この番組はキーアーティストの私ヨーヨーの気と共に生きる日常キーライフ、生活を気でアートするキーアートライフ、ワクワクになる自分をアートするキースタイル、気の話と素敵キーライフの世界をお楽しみいただけたらと思っています。人生が楽しくなる魂の輝き大作戦の時間です。さあ今日はですね、実はゲストをお呼びしております。今日のゲストさんは私のお友達でもあるんですが、川口由美香さん、ちょっと紹介させていただきます。はい、川口由美香さん、タイムウェーバーのサイキックカウンセラー、チャネラー、ヒプノセラピスト、現代霊気マスターの川口由美香さんです。音楽業界においてレーベル企画、プロデュースやアーティストマネジメントに携わる傍ら、2008年よりチャネリング霊気ヒプノセラピーの資格を取得し、前世チャネリングカフェ主催、多岐にわたり活動を開始しています。さあそれでは、難しい肩書きの中でまた彼女にお話を後半戦インタビューしていきたいと思います。さあでは川口さん一言。こんにちは。
こんにちは。
今日よろしく。
オープニングに登場でいいんですか。
そうですね、はい、ちょっと早く登場してしまったんですが、彼女音楽業界にもいた人で、その音楽の話から気とつなげて、ね、うんうん、今日はお話ししたいなと思うんですが、です、ね、初めての出会いも衝撃的で音の世界ですね。今日はそんな話もしていきます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、それではゲストのナタリー川口由美香さんです。
こんにちは。
こんにちは。今日は彼女のお話いろいろ聞かせていただこうと思ってるんですが、まあ、実は1週間に1回ぐらい会っている仲間でもあり、
ね、
うん、気の世界ともつながるのは、うん、彼女は目には見えない世界を、うん、ちゃんとそんな会話ができる唯一の友でもあり、今日はそうですね、私とはちょっと分野が違うんですが、うん、いろんな専門的なことを学んでらっしゃっている川口さん、ナタリさん、
はい、なんか固い感じで
始まっちゃいましたね。
実は本当ね、毎週に会っていて、はいはい、
そうですね。で、出会いが、まあ、音楽のことを、うんうん、バンドの 対バンをやってもらった時に、うんうんね、お声をかけさせていただいて、
そうですね、私もあの趣味でずっと音楽業界にいながら、あの音楽業界のスタッフと一緒にバンドを組んでいるので、そのバンドで、まあ、あの対バンというかね、イベントで一緒になって、うん、そこであの初めてやって、でたまたま共通 の, あの友人からあのヨヨさんってキーアーティスト の気候誌の仕事もやってるんだよなんていうのを聞いて、で、まあ、話しかけたっていうのがね、そうそう
そう
最初。
そう、そしたら、うん、いきなりね、私チャネラーとか言うね、この人いきなりチャネラーって私に言うの何とか思いながら、まあ、そうね、あの、まあ、そういうね、
直球タイプ、
ね、うん、直球な人だなと思って、それで、まあ、同じ視点の業界の人だと思いながら、うん、そこからお付き合いが始まったんですが、
最初ね、リュウさんにやっぱ木をちょっと習いに行って遊びにね、サロンに遊びに行かせてもらって、当時リュウさんもサロンやってらしたから、
そうですね、
それにそこにね遊びに行ったのがきっかけで、うん、まあ、たまたまあのいろんな不思議なね、この ラジオであまり言えないような不思議なことの経験の話から、まあそんなのでよくね話をしてたり、
う
ん、
そうです ね
盛り上がって、 そ、まあ、それ以来の
付き合い、それと音楽っていうねつながりもずっと持ってて、うんうん、ね、まあ、あのナタリーさんは業界でいろんなアーティスト携わっていて、
う
ん、その中でもやっぱりエネルギーというかね、うんうん、あの波動のことにもつながるんですが、うんうん、あの感動がたくさんあったようで、どんなアーティストさんのなんか体験が、
はいはいはい、私ね、うん、ちょうどあのマネジメントとアーティストプロデュースとかレーベル企画とか、まあ、いろいろ多岐にわたってやってたんですけども、あアーティストマネージャーでは昨年の2022年の9月に亡くなられたんですけど、大高しずるさんっていうアーティストがいて、はいはい、で大高さんのマネージメントをやらせていただいたんですけども、うん、まあ、他にも新人で新人とかあのいろいろあのやってたんですかね、有名な方も。でも一番その、うん、今のそのカウンセリングの仕事に一番近かったアーティストはやっぱり大高さんで、大高さん自身もボイスヒーラーだったし、それから実際にもあの疲れてるとヒーリングとかやってくれてあのすごく木の世界も、それからそういう見えない世界も詳しい方だったので、まあ、本当に人格者として本当尊敬するアーティストの一人だったんですけど、ね、で彼女はやっぱり声が、うん、七色のレインボーボイスっていうのが売りで、うん、CM ソングもたくさんやられていて、で晩年はあの NHK の日本語で遊ぼうとかで、うん、あのキャラクターに扮してあの出ていらしたりしてて、で、まあ、ずっと精力的にライブ活動されてたんですけどね、ちょっと亡くなりになってちょっと残念なんですけど、で彼女と出会った時にあのやっぱり声で初めてあの泣いた人、歌声で私初めて涙が出た人です ね、
ね、
すごいね、あれはねもう本当に貴重な体験で、うん、やっぱりこの声の倍音で、ね、うん、なく、まあ、音でやっぱり癒されることって人間ってあるじゃないですか、
そうですね、
キーの世界とかね、そのスピリチュアルの世界ってやっぱつながってるんだけど、うん、やっぱりその声ってねあの本当に涙が勝手に出てきて、うん、一番すごく驚いて衝撃的だった人です、でその大高さんのライブ手伝ったりとかいろいろマネジメントもやらせていただいてる中で、まあ、毎回その気持ちとかその何だかな言葉とかでじゃなく何て言うのかな、うん、気とかその思いとか、うん、そのものが見えないんだけど伝わって、うん、多くの人に感動を与えるみたいなことはやっぱりすごく彼女から教わって、うん、でそういうことも経ながら、うん、まあ、いろいろ成功したり失敗したりってこういう曲折があって、まあ、ちょっとその人間の不思議というか、うん、なんでこううまくいく人といかない人がいるんだろうとか悩みまして、うん、はい、で私の頃はあのハラスメントの宝庫の時代なので昭和だからもう20年四半世紀ぐらい前に現場にいたので、うん、まあ、その頃はやっぱり出る杭は打たれるし下からも上からも突き上げられるような、うん、まあ、ちょっと厳しい時代だったので、うん、まあ、悩みも多かったんですよね、
うんうん、
でそんな中でなんかその、まあ、鑑定だけじゃなくて、うん、その 前に向かっていける変化があるものとしてヒプノセラピーだったり催眠療法ですね、そこと出会って、
うん、
催眠療法で随分メンタルケアができたんですよね、私自身が。でそういうこともあって、まあ、自分でもちょっとやってみたいなっていう資格を、民間資格ですけどね、取ってみて、ね、チャネリングっていう、そのこれもなんかね、怪しいと言われてしまえばそれまでなんだけど、やっぱり直感とかその人の思いって、やっぱりこう人に伝わるじゃないですか、それを、まあ、意図的に読むようなことなんですけど、ね、そういうのを学びながら、まあ、霊気ヒーリングとか、まあ、まさにヒーラーの、癒しなんですけど、霊気にやったりとか、まあ、そういうのをこうやってきたんですけどね、なんか、音楽からそこになんかこう自然と流れ着いた感じは、
そうね、その
あって、
バイブレーション、
そうそうそう、
振動っていうのは気そのものだって私も学んでいて、
そうですよね、
その聞こえる音だけじゃなくて、
そうそうそう、
場を作っている振動であったり、存在自体もバイブレーションだったりとかね、
とかなんかそういうね、最終的になんかやっぱりバイブレーションっていうところがキーワード で、
ね、
今ドイツのその波動調整器のタイムウェーバーっていうものと出会って、でバイブレーションを整えると本当にその全てのいい方向、人生のサポートができるんだみたいな、そういうものも学びつつ、自分でもちょっとやってみたくて始めて見たんですけど、ね、まだ本当に始めて1年半とかそんなもんなんですけど、
そう、
すごく
私も
やってもらって、
私もちょっとやらせてもらって、
ね、モニターをやってもらって、
そう、もう少しずつなんですが、目には見えないところの変化というね、
不思議だよね、やっぱり人12次元、タイムエヴァはね、12次元のレベルで、原因を分析するんですね、うまくいかない原因とか、で原因追求がものすごく的確で、でそこのバイブレーションをこう最適化する機械なんだけど、もう本当に変な話、本当あんまりこう今の時代ってね、これが治るとかこう病気が治るとかっては言えないんだけれども、本当にメンタルとかね、いろんな状況が改善される不思議が体験できて、で、まあ、導入をしようと思ったのもその自分の実体験があまりにも、変化があったっていうのもあってやったんですけど、いろんな人にモニターもやってもらって、ヨヨさんにもやってもらったら、ヨヨさんもそうやって変化を感じてくださってたので、これはちょっと自信持って行こうかなって、
そうですね、
今思ってます、
本当にね、初めてです ね、やってる人が
なかなか
ないというか、このやり方は彼女だけの独自の研究の成果でもあり、
チャネルがやってるっていうのはなかなかないかもね、チャネリングによるリーディングスキルをちょっと駆使して、タイムエヴァと対話形式のオリジナルセッションをちょっと開発して、でそこが今経験者からは絶賛されているところですね。すごくタイムエヴァって機械なんで、メッセージが難しいんですよね、読み解くのが、でそれをチャネリングでこうリーディングできるから、より深く理解できる、自分の悩みとか、そういう感じ、
目には見えない世界なので体験してみないと、
そう、
分からないといえば分からないんですが、難しい言葉がいっぱい出てきたんです。もうこういう、なんだろうな、普段の日常にもね、日常のこの一瞬でも気づきのテーマがあったりするので、そんなところとつながっていくと、自分が最低と思うことも最高になったりしていきますね。
そうですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
さあ、話が途中になってしまいましたが、エンディングの時間が近づいてきました、ちょっと宣伝させていただくと、2022年から彼女はドイツの波動調整デバイスタイムウェーバーとバディを組んで、チャネリングによるリーディングスキルを駆使したタイムウェーバーとの対話、 対話形式のオリジナルセッションを開発しました。2023年夏よりオンラインサロンのグルーディアを主催し、タイムウェーバーを活用した新しいスタイルのスピリチュアル系カウンセラーとしての活動の場を広げる予定です。
はい、
ホームページに、詳しい情報を載せておきますが、何かコメントしていただけますか。
ね、そうですね、あとはホームページもそうなんですけど、 YouTube のチャンネル登録をぜひしていただきつつ、インスタとかも
始めます。映像として作らさせていただいた。
ヨールさんはキーアーティスト の一環で映像も、ね、制作されてて、映像制作をちょっとお願いしました、はい、
ね、
でもすごく素敵な絵を作っていただいて、で実はこの曲、今後ろに流れてる曲も BG 使ってるんですけど、もう全部ヨールさんが、ね、組んでくださって、意味を
作
ってました
。
でもまたね、どんどん映像またね、一つのパターンしか今上げてないんですけど、これからまたいろんな形で、ブログなど発表していこうと思います。感じたこと、
内容がとっても深いの
です、ね、
この時間ではちょっとね
全部話せないよね、
話せないんですが、そんなこともと分かっていただけるように、これからの時代に必要なヒーリングかなと思います。それでは、は
い、ありがとうございました。終わってしま
ったかな、あと10秒では今日はありがとうございました。
はい、次回でありがとうございました。